火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。12月16日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間お付き合いよろしくお願いいたしますということですけれども、もうね、本当に今日なんかはちょっと寒かったですね。朝も、どうですかね、朝、今日もちょっと早かったんですけども、朝早いと車のガラスなんかもちょっと凍ってましたしね、なかなか凍った状態、急いでるのにすぐ出発できないっていう、あれね、まあお湯かけたりすると一発なんですけれどもね、お湯も持ってなかったですしね、もうちょっと溶けるのを待ってたらね、朝バタバタとしてしまいましたけれどもね、まあ、ちょっと早めに、もうこれからね、また路面も凍ったりすることもあるかと思いますんでね、ちょっと、今までよりちょっと早起きが必要かなと、まあ、寒いんで早起きも大変なんですがね、皆さん頑張っていただきたいなと、このように思いますけれどもね、今日も早速相棒を紹介したいと思います。チキンソウ今井力でございます。
はい、こんばんは、チキンソウの今井力でございます。
もうあなたの家のところなんかは凍ってるでしょ、は
い、と思うでしょ。まだかな。
まだ大丈夫ですか、
うん、まだ大丈夫、意外と
、
うん、もうね、まあ、いつ来てもおかしくないですよ。
そうですね、うん、もう本当にね、ちょっと、まあ、今日も日中はまあ割とそんなにブルブルと震えるほどではなかったんですが、はい、まあやっぱ朝夕は非常に寒いですからね、もうもちろん体調もそうですし、車がねやっぱこれから危ないなと思うんですね、はい、ねえねえ、うん、非常に気をつけていただきたいなと思うわけですけれどもね、今日のまあ話題なんですが、ちょっとね、またネットでチラチラと、見ておりましたらですね、面白い、記事がありましてね、ドラえもんありますね、ドラえもん
あります、
ね、ドラえもんに登場するジャイアン、
はい、
ジャイアンといえば、うん、やはり、
はい、
歌がお好きですね。
お好きですね。
お好きですね。お好きやけれども、はい、まあ言ったら、どうですか、うん、
なんと言いましょうかね、
まあ、
苦手、
まあ、はっきり言って音痴ですね。
音痴ですね、
うん、まあどうですか、公園にみんなを集めて歌うわけですけど、
みかん箱の上に乗ってオンステージやらね、
みんなが失神するんですよ ね、 ね、このね、ジャイアンがね、
はい、
超美声を披露している、コマーシャルがあるそうなんですよ。まだ僕見てないんですけども、某カラオケメーカーの、うん、はい、コマーシャルらしいんですが、
う
ん、これ何かと言いますとね、
うん、
歌い手の声に合わせて、はい、声を曲に合わせて、うん、うまく聞こえるようにしてくれるという高機能を備えたカラオケが今出てるらしいですね。
とうとう民間まで降りてきましたね。
降りてきましたね、
はい、
まあ、我々レコーディングなんかのあれで言うとね、うん、システムで言うと、はい、まあ、確かにそういう、小細工っていうことはできないことはないんですけど、
プロであればできますからね、
もちろんね、そういう話もよく聞きますけれどもね、なんか一説によると、はい、あいうえを順番に全部一言ずつはっきり入れておけば、うん、はい、一曲歌にきっちりできるなんていう、機能もあるというふうに聞くんですけれどもね、うん、はい、もういよいよこのカラオケ、うん、これはリアルタイムで変えていくんでしょうね。
そうですよ、う
ん、すごいですよね、うん、
はい、
録音したものではなくて
その場で直します。
はあ、うん、でもね、私これ思ったんですけれども、はい、そんなカラオケ面白いかと。
それ言わんとピュッとこう陰で押せるボタンとかがある方がいいよね。
まあまあ初めて一緒に行った
みんなが押してるの分かってて、それっていうのもね、
いやでも急にうまくなるわけもないので ね、 ねやはりいつも一緒に行ってるメンバーやとこれ通用しないわけですよね。これ困ったもんですね。あのカラオケの楽しみがこれなんて、やっぱ自分の声で、
ね、
あのかの名曲をね、いろんなね名曲を歌うと、
はい、
好きな歌を歌うというのがこれ、ね、カラオケの楽しみだと思うんですけれども、はい、これが
なんか他人事みたいな
感じ、他人事みたいになってくるわけですよ、ね、そうなったらもうはっきり言ってね、はい、もう口パクと一緒じゃないですか、まあね、CD 流して
あややです春菜と一緒になってくる
そうなってくるでしょうこれは果たして楽しいのかなと思うんですけれども ね、まあ、もうこれがもうすでに、お店に、あるのかどうかもちょっと確かではないんですけど、はい、私も知らないんですけれどもね、はい、もし聞いてらっしゃる方で、うん、これ一度経験した方がいらっしゃったらです ね、もちろん匿名で結構ですのでね、メールの方いただき、ね、
そうですね、
感想なんか聞きたいですね、そうそう、どんなもんやったか、ねね、そしてあとまたこの間カラオケ行ったけどやつ急に上手くなってたし、ひょっとしたらこれ使ってたんちゃうのかとか ね、ちょっと疑惑とか ね、またそんなんがあれば、はい、メールの方で教えていただきたいなと思いますけれどもね、はい、アドレス言っておきます、
はい、
99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方をいただきたいと思います。
はい、
ね、うん、今日の1曲目なんですが、まあ、この間ね私、うん、カイバンド、
はい、
まあ、まず、そのもっと遡れば、
はい、
10月にカイバンドのコピーバンドをやらさせていただきましてですね、はい、まあ、若干それこそこの今、ご紹介した、うん、ジャイアンが使ったと言われる、はい、この機能が欲しかったリアルタイムで欲しかったようなライブをやりましてですね、ああ、まあ、そこから、そしてもともとファンでございますのでね、今度最後のツアーやということで今回られてまして、ああ、はい、この間の11月ですかね、うん、神戸の方まで、カイバンドのライブも見に行ってきたんですけどもね、はい、まあ、このカイバンドの中からかけるんですが、うん、今日ね、まあ、いろんな今日の日ということで言うと、
はい、
まあ、山とか完成とかね、うん、戦艦山とか完成とかね、はい、97年でしたらテレビアニメポケットモンスターを見ていた子供750人が失神という事件がありました ね、もう10年になるんですね、うん、10年以上になるんですけれどもね、まあ、こういう山手線が開通とか、まあ、いろいろある中でですね、うん、今日はまず紙の記念日、なんで紙の記念日かわからないんですか、紙の記念日、
紙ね、
そしてもう一つがね、はい、電話の日っていうらしいんです、うん、これね、日本で最初の電話が東京横浜間で開通したんですって、
はい、開通っていうんだね、
開通っていうんですね、うん、昔はなんかよく聞くと、
はい、
電話を取ると、はい、伝染病にかかるとかって言って怖がらはったとか、
ね、どこのダジャレの人か
な、でもなんかそういうのが本当に言われて電話が鳴っても皆さんなかなか取らなかったなっていうのを、ね、はい、テレビでも見たことありますけれどもね、まあね、うん、まあ、この1890年なんですね、はい、うん、もう120年、
はい、
なるわけです。
そうですよ ね、最初はモースモースと言うたらしいですね、あ、もしもしのこと、もしもしっていうのは聞く側でしょ、
はいはいはい、
昔 の、 そのこれから申しますよと、
なるほど、
いうことでモースモース、
モースモース、
そっからモースモースモシモシになったのかな、
万歳になったわけです ね、あ、なるほど、というわけでね、はい、まあ、カイバンドのライブ見てきて、まあ、非常にかっこよかったのでね、うん、まあ、そして、今日電話の日ということであればもうこの曲しかないなという選曲で今日は持ってまいりました、うん、まあ、曲中にモースモースは出てきませんが、ゆっくりと、懐かしいナンバー聴いていただきたいと思います。カイバンドでテレフォンノイローゼ。音楽と
晩御飯
です。
です。
ですってね。
言い切らないとね。
ね、なるほど。うん、はい、そうですか。ね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、うん、このコーナーはですね、アマチュア料理人でもある、
でも
チキンソウル今市からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、うん、はい、そこに私が選曲をするという、こういったコーナーでございますけれどもね、はい、うん、もう随分と寒くなってきましたので、
ね、
こうちょっと暖かくなるメニューなんか皆さん楽しみにしていらっしゃると思うんですけど ね、はい、今日はどんな料理を、
今日はですね、はい、彼はパラパラでドライドライですよ、ね、はい、彼はパラパラでドライドライ、なんとなくイメージできますねこれ、ドライなカレーチャーハン、あ
ー、なるほど ね、うん、ドライなカレーチャーハンでいいじゃないですか
いや、もっとこう形状というかね、ニュアンスを伝えようかなと思う、ね、
伝えるために彼は、
はい、
はパラパラで
パラパラです、
ドライドライ、なるほどね、うまくいってるのかどうか分かりませんけれどもね、そうですか、
はい、
なのでね、カレーチャーハン、
カレーチャーハン、
あー、いいですね、美味しそうですね、うん、はい、じゃあ料理のご紹介の
いける感じの、
そうですね、
やってます、
もうカレーの匂いで結構食欲をそそりますから ね、
日本人弱いね、
弱いですね、もう私も大好きでございます、
僕もね1週間にね、1週間ともでも大丈夫ですよ、
ね、うん、僕も毎日でも結構食べれます ね、カレーに関しては
いいですよね、これ、バリエーションもありますから、
はい、
ね、今日のはですね、カレーをチャーハンしちゃうということでですね、
はいはい、
フライパンにサラダ油、
はい、
ね、サラダ油を大さじ2を敷いてもらって、
はい、
鷹の爪2本、
はい、
ね、これぐらいがいいですね、おそらく
辛さをね、うん、ちょっと
僕の場合はもっと
入れるけど、ね、なるほど、
ねはい、そして少し砕いたピーナッツ、
はいはい、
これ先週と一緒ですけど、ね、
そうですね、先週も出てきました
ね。これどうなってるかというと、先週と同じものを2品作ったんですね、その日に。
あ、なるほどなるほど。じゃあ残ってたわけですね。
同じ部材で何ができるか、これはね一つのテーマですからね。
そうですね、
僕もね、
まあ、うん、結構買いすぎて余ってしまうと、そうそう、これ困りますから ね、
バリエーション、これもバリエーション、
バリエーションでございます。
少し砕いたピーナッツですね、はい、ニンニクを少々入れてから、はい、入れてから火をつけて
もらいます。あ、そうなんですね。また油を先入れて、
そうそう、
火をかけて、具材を入れてから火をかける。
そうそう、鷹の爪とかのね、はい、唐辛子関係はね、はい、まあ、ペペロンチーノもそうなんですけど、はい、普通 の、 あの常温ですね、うん、常温から温めて炒めると辛さが増すんです、
うん、あ、そうなんですか、うん、これまた一つ、
そういうことなんですよ。これは、ね、なんていうんですか、ペペロンチーノのなんていうか基本の形ですね。
なるほどね、
うん、
はいはい。
で、合いびき肉 100g ぐらいでいいと思うんです。あんまりたくさんね、はい、お肉が入ってもなかなか良くないんですよ、うん、
はい、
サラサラっと入ってるぐらいですね。
なるほど。
100g と、はい、お塩、
はい、
胡椒、はい、とカレーパウダー、まあ、これはもう普通に売ってますからね、はい、
そうですね、
まあ、カレーの、味わいというかね、はい、そういうところはもう、あんまり強くしない方がいいですね。チャーハンですからね。
チャーハンですか、
うん、
まあ、カレーはちょっと
焼きカレーみたいになるとね
香る感じで、
香る感じでいいと思いますね、はいはい。それを入れてですね、
はい、
パラパラになるまで、
はい、
炒めてもらいます。
炒めます。
でね、チャーハン用卵ご飯、
あ、いつものやつですね。
これいつもね、
今一から風なわけですよね、うん、ここが
ここ行きましょうね、はい、ご飯と生卵と塩と胡椒と、
はい、
でカツオのだしの素、
はい、
これをもうガサッとこう混ぜて、
もうボールか何かで先に混ぜてしまうわけですね。
そうそうそう、なんかお好み焼き風になりますけどね。
なるほど、なるほど。
まあ、それをやってもらって、
はい、
そのご飯をですね、
はい、
玉ねぎのスライスを入れて、
はい、
パラパラになるまで炒めてもらいます。
そのご飯と、玉ねぎのスライスを、先ほどのフライパンに一緒に入れていただいて、
パラパラ、
パラパラになるまで炒めていただく、
うん、これはねやっぱチャーハン用のね卵ご飯だから気軽にできる、は
い、なるほどなるほど。
これ普通にね卵だけ入れてからご飯を入れるとね、
これ
非常に難しい、
慌てるんですよね入れてると卵焦げてしまうんですけどもね。
そうそう、この場合は多分一番簡単な方法でこれができると思います。で、ね、はい、で味の濃さみたいなものは先ほどのね、はい、カレーパウダーをもう一回自分で調整してもら
う
と、
ね、そうですね。皆さんのお好みに合わせて、うん、
はい、
カレーパウダーを足していただくと、ね、
思いますね。
はい、
で、まあ、まあカレーは結構なんていうんですか、重みのある感じの食べ物ですけどもね、
ずっしりですね。
これの場合はもう確実にパラパラな感じのね、は
い、なるほど、
まあ、チャーハンの基本はパラパラですから、
ね、はいはいはい、
でパラパラなカレーやからドライカレーとも言いますけどね、
言いますね、
そういうことも、ね、ございますので、
はい、
カレーなのにバラバラと、
なるほど、
ございます。
そうですか、
ね
え、まあ、美味しそうですね。あのタイトルはさておき、うんね、あのカレーね、あの、うん、もちろんカレーそのままも好き、
うん、
ね、カレーうどんもよしですけども、はい、このドライカレーというか、
ね、
これはインディアンカレーとかね、いろいろありますけれどもね、まあ、その違いがちょっと分かりませんが、まあ、でもこのカレーチャーハンというのは非常に美味しいですね、うん、私も大好きでございますけれどもね。なるほどね、カレーパウダーで、味を調整していただく、もうこの辺はもう皆さんのお好みで
お好みですね、
いいかなと思いますね、
うん、
なるほど。というわけで、ね、この間ね僕ね、うん、そういえばねちょっと脱線しますけどね、カレー作ったんですよ。ほとんど料理をしない私がですね、うん、初カレーですよ。カレーをこしらえまして、それこそ今一からに、はい、習った、
うん、
やり方もちょっと混ぜてね、
はい、
野菜ジュースを入れるというね、うん、野菜をいろいろグツグツ煮るよりも、
はい、
野菜ジュースを入れた方が早いぞというのも参考にしてですね、はいカレー作ったんですよ、うん、もうそれこそ小学校のキャンプ以来ですよ、カレー作ったのね、私
ね。
これがね、うん、難しいですねカレーってあんなに難しいもんやったんですね
意外とね、
意外と。そしてあのたくさんの量作ったわけじゃなく、うん、少しの量でやったので非常に余計難しかったんですよ、
ね、
うん、すぐ焦げるしね、うん、気がついたらちょっと焦げてましたね。
なるほど、香ばしい感じがしたよね、
そうそう、香ばしい感じが出てしまいましてね非常に玉ねぎなんか非常に残念な感じになってしまいましてね、
残念な形のしなしな
感そうそうそうなってしまいましてね、はい、非常にちょっと残念です、はい、まあ、ちょっと脱線しましたけれどもね、カレー作りました。また何か作りたいな
ね、
まだ僕もこの、晩ご飯側に回ってみたい
と思
います
、ね、あ、そうですね、
音楽じゃなくてねあなたに選曲していただくようなね、感じでいきたいですけれどもね、うん、今日の料理おさらいしておきます、
うん、
まずフライパンにサラダ油を大さじ2、
はい、
引いていただきまして、鷹の爪を2本細かく切っていただき、はい、そして少し砕いたピーナッツ、そしてニンニクを少々入れてから火をつけていただいて、
う
ん、そして温めてください、はい、そしてそこに合いびき肉を 100g、うん、そして塩コショウ、うん、そしてカレーパウダーを少量入れていただいて、はい、パラパラになるまで炒めていただきます。そしてあらかじめ、チャーハン用の卵ご飯ですね、うん、ご飯に、生卵と、はい、そして塩コショウ、はい、そして鰹だしの素をすべて最初にボウルから何かで混ぜておいてください、
はい、
それを、用意していただいたこのご飯を同じフライパンに入れていただきまして、はい、玉ねぎのスライスを入れてパラパラになるまでまた炒めていただきます、はい、そして最後にカレーパウダーで味の調節、もう皆さんのお好みのカレーの量にしていただいて、はい、出来上がりと、ね、パラパラでカレー、はい、カレーなのにパラパラというコメントを、うん、いまいちからコメント入ってますけれどもね、はい、なるほど、カレーはパラパラでドライドライ
ドライドライ
ドライなカレーチャーハン、ねね、まあ、ここで一つ謎なのはね、うん、この彼はパラパラでドライドライというタイトルですけれども、うん、はい、これ僕に何の選曲を指したかったのかという謎もありながらですけれども、
はい、
もう全くですね、うん、もうこのタイトルとかも全然関係ありません。もう本当にこの料理の感じ、うん、やはり、カラッとした感じのロックナンバーを今日は、もう本当にこのどうですかね、はい、ドライカレー、まあ、カレーチャーハンと、うん、
はい、
いうイメージはこれちょっと分かっていただけるんじゃないでしょうかね、うん、これ別にタイトルにも何も入っていません。
ただ
も曲を聴いていただければ、うん、この料理に選曲したのが分かっていただけるんじゃないかとこのように思いますので聴いていただきたいと思います、うん、1998年のファイアードッグというアルバムに入っております、斉藤和義で砂漠に赤い花。はい、聴いていただきました曲は斉藤和義で、はい、砂漠に赤い花、
ね、
かっこいいですね、
うん、
もうこのドライな感じ、
ドライな感じ、
ね、うん、まあ、砂漠ですからね、よく考えたら
あれ
そういえば、
ね、
ふと思いましたけれどもね
パラパラとしくてバラバラやった
ら、ね、いやいやいやいや、そんなことないですよ、はい、ね、あのなかなかこうロカビリー調といいます、
そうですね、うんがうんがうんがうんが
やっちゃうですね、かっこいいですねこの方は本当にもういろんな音楽のスタイルを、
うん、まあね、
あの根本的な、ご自分のスタイルをもちろん持ちながら、うん、音楽スタイルということで言うと
バリエーション広いね、
バリエーション広いですね、うん、本当にこうロックナンバーからフォーク調、
はい、
ね、そしてレゲエ的な曲、うん、もういろんな、
うん、
そしてもう最近なんかやはりタイアップの、ね、はい、コマーシャルの曲が非常に多いですけれどもね、はい、うん、バックグラウンドミュージックといいますか、
うん、
もう非常にあの結婚なんていうんですか、僕ちょっと体重しないですけど、
あ、ウェディングソング、
ウェディングソングっていうんですか、うん、あれなんかもすごくいい曲ですよ ね、
そうね、あの人でも初めて他人の詩をそれにしたらしいね。
あ、そうなんですか、うん、
それまで自分の作詞作曲でやり抜こうというところでやってたのが初めて、
お、
ちょっとそういう時期ではなくなってきたみたいな、ね、本人も新しい血を欲しがってるみたいな。
しかしまあ非常に、まあ、あの、うん、おそらくは、どうですかね、いろいろとこの方の曲を聴いていたりですね、はい、コメントをいろいろ聞いていると、うん、おそらくは、まあ、僕なんか非常に好きな音楽は共通しているんじゃないかなと思います ね、
ね、ブリティッシュやね、
ブリティッシュですし ね、 ね、完全にね、うん、そしてあのビートルズもお好きなようですし、ね、
かなり好きですね、
そして、まあ、ロックといってもやはりあの年代的なものが非常に、はい、まあ、年もおそらく僕と割と近い、ね、僕とチカラさんの間ぐらいの方ですかね。
そうそう、あの69年生まれ。
69年生まれ。
あのトータス、松本、
あ、じゃあ、
田島隆夫、
はいはい、
あの辺連中ですね。
私の一つ上ですね、うん、僕私70年生まれでございますからね。 あ、そうですか、ね、非常に私大好きですけれどもね、
ね、
最近ちょいちょいテレビにも出てましたね、
ね、うん、
ギター一本で歌われたりね、
そうそうそう、もう歌う、あれでも反則やね、あの人がギター一本で歌うってね、
反則、
かっこええみたいよ、
かっこいいじゃないですか、
そのなんていうの、
ええ、
前に見ているあの人たちがね、
ええ、
今日は得したばっかり言ってる場面をよく見てね、
全然反則じゃないじゃないですか、
何が
かっこいいんだからいいじゃないですか、
いや、いや僕もやってみたいな、
あ、それは大変ひがみというやつですね、
ネタミ
とか、ネタミとかいうやつ
ですね、でもねその時言ってたのがね、ええ、あの 歌いのバラードっていう曲ある、はい、いい曲ね、ええ、あるんやけど、元は A メロと B メロはね、
はい、
違う曲やったみたいね、パスタみたい、
あ、そうなんですか、うん、
サビはもともとあってねっていう話をこの間しましたね、
はいはい
は
い、
で元々はそのアレンジも違って、
はい、
オーケストラ使って、
はい、
結構お金を使って曲取ったんですけど、ボツってまして、どっかで使わないといけないなと思ってたら違うメロディーが出てきて、出して作ったんですよとか、
ね、あ、そうですか、
はい、ね、
ね、非常にまたね、あの、うん、いろんな曲この番組でもご紹介していきたいなと思いますけれども ね、はい、うん、ね、一回ライブ見てみたいなと私は思ってるんですけども ね、
前はハックルベリー行きましたからね、
あ、そうですか、
うん、トリオで、 お、僕はチケット取ろうと思ったけどね、さすがの僕でも取れませんでした。
ああそうですか。ね、間近で見れたら非常にいいですね。そうそう、かっこいいでしょうね、うん、あの方そして大きいですからね。
まあね、
ね、うん、迫力あるでしょうね、いろんな意味で。あの話されてるのを見ると、うん、のほほんとした感じで喋られるんですが、やはりあの音楽にいざ入ると、そうそう、そしてギターがうまい、
うまいね、
うまい。あの辺のやっぱボーカリストの方といえど、やはりギターうまい方多いですね、うんうん、
大概ね、
奥田民生さんもそうですけれどもね、うん、まあまあ斉藤和義さん聞いていただきましたけれども、
はい、
次の曲なんですが、うん、12月に入りまして、はい、ね、12月11月の終わりぐらいですかね、はい、
うん、
まあちょっと毎週、もう12月になるとやはり、ジョン・レノンの命日が12月の8日にある、そして、ね、やはりね、ジョン・レノンの名曲の中にもこの季節の感じがたくさんありますのでね、うん、はい、まあ今週のビートルズというコーナーを設けてですね、うん、まあ、毎週何か1曲、ビートルズおよびジョン・レノン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジョージ・ハリスン、まあ、もちろん皆さんソロでもいいんですが、うん、何か1曲を選曲していこうじゃないかということなんですけれども、はい、うん、今週はですね、ビートルズです。
ビートルズ、
はい、もうこれはね、うん、かっこいいです。もう一言ですね。何の曲かと言いますと、うん、I've Got Feeling って言うんですが、うん、これもう Let It Be と言っても最後の方のアルバムに ね、はい、入ってまして、はい、そしてこの曲で言うと、やはり有名なのは、うん、ビルの屋上で、はい、ビートルズの4人が最後の、
まあ、人前で演奏した
と言われる、ね、うん、セッションですけどもね、はい、このセッションの中で、うん、もうオープニングを飾ってるんですよ ね、 この曲が、うん、もうそしてもう今回、そして今日かけるナンバーは、ね、後から出て、
後から編集版なんですけど、ね、ネイキッドっていう、
ネイキッドっていう、まあ、元の、レッド・イット・ビーの、うん、音源の元ですね、だからあまり手を加えてない、
はい、当時のフィルスペクターという、ね、そうですね、アレンジャーが、まあ、やっとったわけですけども、うん、その音を排除して、
そうなんですよね、いろんなオーケストラ的な音が入ってたりするやつを全て排除して、うん、本当にもう完全に無駄なものというところで、まあ、それが好きな方もいらっしゃるし、まあ、それがいいところももちろんあるんですけども、うん、もう本当にビートルズ
その時の、うん、風合いであるとか ね、 その4人の、うん、息遣いが分かりやすくパッケージされた感じですね。
そうですね、もう本当に音楽、うん、ビートルズの音楽はこれだと、
はい、
この時代のね、うん、いう感じで、これ何年、2年ほど前ですかね、2、3年前ですね、
そうそう、編集版はね、
編集版が出てましてね、はい、私も持ってますけれどもね、うん、こちらの方からおかけするんですけれどもね、はい、もうこの I've Got Feeling、 もうやはりもちろん今言った、この屋上のセッションもそうですが、うん、
はい、
もう一回ね、僕もいろいろとビートルズ、そしてジョン・レノンのナンバーを、うん、はい、今までライブの中に1曲2曲と時々カバーをさせてはいただいているんですが、うん、はい、まだやったことないんです。でもね、実は一番やりたい曲なんですよ、この曲は、
ね、この曲かっこいいよね、
かっこいいんですよ、うん、もうあのシャウトするところなんかは非常にもうかっこいいですから、ね、
まあ、映画でも ね、 ね、これドキュメンタリー映画でもともとあったけどもね、
レッド・イット・ビーというのがありましたね、
ジョージ・ハリスンがポール・マッカートに怒られるんやね、はいはい、お前のチョーキングはなってないと、
なってないと
何回も何回もやれさされてね、
そうそうそう、長い時
間、そうやったらお前が弾けみたいな顔するわけですよ、ジョージ・ハリスンが
長い時間怒られてました ね、 ね、あれは、もうええやん、許したりなっていうぐらいの、そしてさっきのとどこが違うのよっていう、
あのね、ジョージ・ハリスの目が忘れない、
印象的でしたね、はい、こちらもまた皆さんね、うん、またチェックしていただきたいなと思いますけれどもね、というわけで、まあ、12月ということで、今週のビートルズというコーナーでお書きする曲はですね、はい、今日は Let It Be というアルバムに入っております、うん、そして今日は編集版ネイキッドの方から聴いていただきたいと思います。 The Beatles で I've Got a Feeling。
チキンソロのこの曲、
ね、
ね、
力強いですね、
ね、
最近力強いですね、
最近ね、
何か嫌なことでもあったんですか、ね、
電球が切れる前の明るさ、
あ、なるほどなるほど、ロスが消える前のいろいろあります
ね、
チキンソウル、この1曲でございますけれどもね、
はい、
このコーナーはですね、アマチュアミュージシャンでもある
でも、ね、
チキンソウル、うん、今一からが、
はい、
とっておきの1曲を、うん、
はい、
棚から一つかみということでね、うん、ご紹介していただくコーナーですけれども、
はい、
今日はどういった、
今日はね、はい、まあ、先ほどもブリティッシュですけども、
はいはい、
今日もブリティッシュで、
なるほど、
持ってきました。
はいはい。
っていうのもね、 ご紹介するのはジェフ・ベック。
ジェフ・ベック。
僕の好きなギタリストです、
ね。世界三大ギタリストの一人でございます
ね。
ね。
はい。ね、来日するんですよ。
お、そうなんですか。
来年。
はいはいはい。
鬼も笑いますけどね。
はいはい。
もう
大丈夫です。
もう大丈夫
です。もう大丈夫です。はい。
やってまいりますんでね。
なるほど。
去年か一昨年かな、毎年、クロスロードフェスティバルっていうのでね、エリック・クラプトンがいつも野外で大きな野外のライブをやるんですよ。
はいはい。
で、ここ最近の、まあ、ジェフ・ベックっていうのは大体もうあっちこっちで、まあ、ツアーもやってるんですけどね、ここ1年かなっていうのは女の子21歳のベーシスト、
はい、
これがまたね、
はい、
すっごいかっこいいの。
ほう、
うん、それにインスパイアされるように、
はい、
全盛期を迎えてるんではないかというぐらいのパフォーマンスを今ジェフ・ベックがやってるという
。へー、うん、あ、そうですか。もうじゃあ、ある意味復活と言ってもいいぐらいですね。
そうそうそう、
まあ、ここ数年やはり、表舞台でそれほど目立ったこともなかったですから、
うん、まあ、ですよね。もう絶頂期ぐらいのいい音源を作ってるっていうのと、でこの間ね、まだ僕買ってないんですけどね、はい、ジェフ・ベックの07モデルのライブ版が、
はいはい、
うん、出ましたね。それもちっちゃいちっちゃいホールで、ライブハウスぐらいのところでやってるという。ただまあ、一般のお客さんは入れてないみたいですよね。
あ、なるほど、なるほど。
それの録音があるんでね、今度買いに行くんですけどね。
お城に住んでるんでしょ、この方。
そうそうそう。
ね、確か言ってましたよね。
お城に住んでて、車いじりが大好きで。ほとんどギター弾いているか、フェラーリとかね、ああいう車が大好きです、大塚が。はいはい、まあ、大きい事故してね、ツアーができなかったりっていうのも実際あったからね、この人。
そうですか。
うん。まあ、その、まあ、ここ最近のベーシストでね、女の子をやってるんですけども、普通はね、この人結構完璧主義なんで、
うん、そんな感じしますね。
自分の曲をそんなにいじることはないんやけども、
はいはい、
その去年の音源を聞くと、そのベースソロが入ってるんだな。
ほう、
悲しみの恋人たちっていう、
はい、
バラードがあるんやけども、
はいはいはい、
まあ、ジェフ・ベックフリークとしてはもう代表中の代表曲、はいはい、作曲がスティービー・ワンダーっていう。
あ、そうなんですね。
うん、すごく美しい、バラードなんやけど、はい、基本的にはギターがメインでずっとメロディーを奏でてるんやけども、うん、そのライブ版はね、その間にベースソロなんかを入れる。それはね、今までなかったね。
そうですね、基本的に自分が出たい人で、
うん、
のタイプですからね。
まあね、
自分の音を先
っていう感じしました。そんなに相手をこう取り込んでっていうことはあんまりしない人なんやけどね、今回ばかりはね、よっぽど可愛がってるのか知らないけど、
ね、そういうことでしょうね。
お前ちょっとソロ弾いてみなみたいな感じで。
なるほど。
それもそのツアー中ずっとその1回だけじゃないみたいな、
はいはいはい、
やってるみたいだから、ね、かなりお気に入りな
んだ。お気に入り。
ただね、やっぱり音源聞くとね、若いのもあるけど、やっぱりうまい、うまいのとね、かっこいいね。
そうそうです、うん、ジェフ・ベックがそうさせるのも無理はないと。
そうね。
なるほど。
なかなか今回だから見たいなとは思ったりもするんですけどね、大阪にも来るみたいなんですけど。
あ、そうです、う
ん、まあその辺も踏まえてと、
はい、
かのロッド・シュワート、
はいはい、
盟友ですね、
はい、
ジェフ・ベック
ですね、
まあ、犬猿の仲とも言いますが、
まあ、もう親友であるがゆえに喧嘩するようなところもあるかもしれないですね。
ありますけどね、季節して、
はい、
来年、
はい、
ロッド・シュワートも日本やってきます。
あ、そうですか。
ツアーがあります。
あ、それも僕ぜひとも一度見たいですね、
うん、もうね、かれこれもう、ね、音帯も
そうでしょう、
大変ですからね、まあね、ジャズの曲であるとかスタンダードにちょっと染まってた時期もありましたが、
はいはい、
最近また ロッククラシックみたいな、ね、
はいはいはい、
曲を集めたカバーもまた出してありますしね、
ロッド・スチュワートはちょっと一回見ときたいですね、うん、
まあね、かっこいい、
一度見たいですね、うん、昔聞いた噂では割と日本嫌いな方だという噂は聞いたことがあって、ね、うん、あまり来日しないというような感じでしたけれどもね、うん、それが十何年前ですかね、はい、スバルの車のコマーシャルでね、は
い、ディープゲットレイディーって言われますからね、
本人も出てきてね、
びっくりしました、
あれびっくりしましたよねあれからちょっと変わってきたでしょうかね、
う
ん、
そうよね、
日本にやってきますか、
うん、やってきますよ、
あ、これはぜひともちょっと私もぜひともチケットを取って見に行きたいなと思います、ね、うん、
多分まあドームクラスだと思うんだけ
どね、もちろんそうでしょうね、おそらく
と思いますけど、ね、
そんなハックルベリーで見れることはまずないです
ね、それはそれでね、ちょっと打ち上げにどうですかみたいな、
どうですかなんていう、ちょっと怖いですけどね、ロッドスチュワートに会うのはね ですね。
まあ数々のボーカリストがね、彼の真似をしてますからね。
そうですね。もう僕も、まあ僕は真似しないですけど、そのやっぱり以前にもこの番組でも言いましたけど、僕もロックボーカリストとしては、はい、あの声はね、うん、もうやっぱりもう最高やと僕は思ってますから。
まあ、ね、まあ、かのジェフ・ベックもそうですからね、彼しかいないとは思ってると思いますよ。
実際ね、もうフェイスレスの頃も好きですけれどもね、うん、もちろん、はい、そうですか。うん、どちらも、
まあ、あの今回ね、音源はそのジェフ・ベックグループにいた時の、
はいはい、
ベックオーラっていう、アルバムなんですけども、
はいはい、
この時のねベース誰だかご存知ですか？
いえいえ、
ロン・ウッドです。
あ、そうですか。またすごい名前が出てきましたね。
ストーンズですよ。
ローリングストーンズのギタリストでございます。うん、まあ、あの言いますと、ローリングストーンズのギタリストでありながらですね、はい、この辺ちょっとややこしいですね。
ややこしい、あちこちね。
ロン・ウッドがその昔参加していたバンドというと、先ほど名前の出たフェイセスでございます。はい、そこのボーカルはロッド・スチュワートでございます。うん、そして、なぜか他のバンドではベースを弾いたりなんかも
彼れ
ます
。
そして要するにこのジェフ・ベックグループではベースを弾いてるわけですね、ロン・ウッドが、
うん、
そしてあのローリング・ストーンズに参加した後はもちろんもう世界の、ね、有名なバンドですから、はい、もちろんまあその以前に有名なギタリストでもあったわけですけれども、ソロも出されたりして、うん、ソロではね確かボー・ディドリーと一緒にやったりとかもあったんじゃないですかね、なかなか。そうですか。
そうそう、
ロン・ウッドが、
ね、の時の、うん、で、まあ、まだまだ若い時の血気盛んな時ですからね、はいはい、ロッドもね唸ってますよ。
ああ、そうですか。これはちょっとすごい音源ですね。
うん、これもう聞いてて楽しいアルバムですからね。
なるほど。
まあ、あのこのアルバムで言えばね、
はい、
あの監獄ロックも入ってますからね。
ジェイルハウスロックですね。
ジェイルハウスロックね、はいはいはいはい。僕の中で一番好きなのはプリンスっていう曲があるんですけど、これもね結構好きなんですけど。
ああ、そうですか。
まあ、今日はねおかけするのは、はい、ライス・プリンディング、プリディングってやつね。
はい、
曲をね、ちょっと長いんでね、どこまでいけるかはちょっとわからないですけどもね。
なるほど。皆さんにゆっくり、
もうガーっていうかガーとかいう感じのね、勢いのあるやつを、はい、聞いてもらいたいと思います。曲紹介の
方お願いします。
はい、ジェフ・ベックグループでライス・プリディング。
はい、聞いていただきました、はい、曲はジェフ・ベックグループで、うん、ライス・プリディングですけれどもね、うん、というわけでですね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、
うん、
はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
最近寒くて冬眠したいモカです。
冬眠ですか。
冬眠です、はい、ね、ありがとうございます、うん、カラオケは一人でしか行かないので、うまい下手は関係ありません。一人で行くんですね。完璧な自己満足の世界ですね、と、
うん、
というより、うん、歌う曲がマニアックすぎて同世代の人がついてこれませんとねえ、なるほど。かっこしてね、ちなみに一人で行くときは3時間ウーロン茶2杯ですと、
う
ん、もうこれ決まってるコースなんです ね、
ね、
冬眠しそうなぐらい寒いですが風邪などひかれていませんか、うん、大人の日まで2週間を切りましたね、
うん、
僕も治りきらない風邪を早く治して、大人の日に備えたいと思います。モカボケ、ノリ、ツッコミ担当とされてますけれども ね、
一人、
ありがとうございます。一人二役も三役もね、されますけどもね、カラオケ、
カラオケ
一人で、僕一人でカラオケ行ったことまだないですね。
僕もないね。
ね、
うん、
ちょっとこう一人で、やはりもうこれはもう鍛錬の世界でしょうかね。訓練ですよ ね、 ね、そうなったら、うん、やっぱり、ね、やっぱいつかどこかで披露していただきたいですけれどもね、
ね、
せっかくの練習の成果を。皆さんの前でと思いますけれども ね、 ね、うん、メールの方にも書いていただいたんですけれどもね、はい、12月に入りまして、うん、大人の日でございます、
はい、
毎年恒例で やらさせていただいておりますが、うん、1年最後の週末は大人の日と、はい、私勝手に名付けましてですね、うん、ライブイベントを行っております、はい、今年も大津片田ハックルベリーの方でですね、
はい、
12月の27日の土曜日、うん、時間はオープンが5時半、スタート6時半からで、うん、今回はね4バンド、
ね、
出演でね、はい、ライブイベント企画しております、
うん、
もう今で、5回目ぐらいになるのかな、うん、ちょっとしっかり数えてないんですが、もう大人の日も非常にね恒例でね、皆さんからもあの大人の日楽しみだというお話もたくさんいただいておりまして、はい、非常にもうどうですかね、1年の中でもあの一番こう盛り上がりを見せる自然と盛り上がってしまう、イベントになってますのでね、
はい、
あの非常に私自身も楽しみなんですが、うん、まあ、今年、大人の日2008、12月27日土曜日でね、5時半オープンの6時半スタートですね、夕方ですね、
はい、
そして前売りが1500円、はい、当日1800円、
う
ん、もちろんあのラジオを聞いてきたと入り口で言っていただければ、うん、前売り料金で入っていただける手はずは整っております。
はい、
ね、うん、そしてね今回はね毎年ねいろんな企画をするんですけども、うん、去年は T シャツを、うん、大人の日のロゴ入り T シャツ作ってね、
はい、
もうスタッフ出演者みんなが来て、
うん、
というような、 はい、ことをやりました。今年はね、ちょっとね、お酒をね、
うん、
大人の日オリジナルラベルのお酒をね、
ラベルのね
、はい、お酒を用意してございますのでね、うん、こちらの方皆さん楽しんでいただければいいかなと思いますしね、本当にね、まず出演バンドですね、出演バンドもちろんアナログボックス出させていただきます、うん、
はい、
そしてチキンソウル今市からですね、はい、今回トリオ
トリオでプラス、ゲストギタリス ト、
えげつない
の連れてきます、えげつ
ないギタリストが来るわけですね、はい、うん、もうかなりロックチューンな、はい、チキンソウルになると思います、
なりますな、
そして、ヨーコデラックス、
はい、
もうこの方たちも私が今年、うん、今一からのライブを見にたまたま行った時に、うん、
たまたま
出てらっしゃってですね、もうこれはもうぜひとも、大人の日にお呼びしたいなと思って、はい、オファーをかけましてですね、うん、出ていただくんですけど、来週ね、うん、23日の放送、まあ、今年最後の放送になるんですが、はい、来週の放送にはね、ヨーコデラックスゲストで来ていただくことになっておりますので、ね、そちらの方もまたね楽しみにしていただいて、皆さんもまあヨーコデラックスにメッセージとかもいただければなと思うんですけれども ね、はい、そして、うん、エレクトリックオーバー、あ、ごめんなさい、エレクトリックリミックスオーバーエイジ、
あ、そうそうそう、
ね、ね、まあ、ドラムの桂木さんでございますよ、うん、ね、パワフルなドラマーでございますけれどもね、はい、この方が今回特別に、うん、この大人の日に合わせて、ユニット、トリオのユニットを組んでいただきましてですね、はい、かなりね、リハーサルも進んでるみたいで ね、あの方のブログを読んでるとかなりえげつないことになってきてるという楽しみなことになってきてるという情報を得ておりますんで ね、はい、まあ、このエレクトリックリミックスオーバーエイジ、うん、略してエロで ERO でエロでございますんで ね、かなりエロいことになってるそうでございます。ですけどね、
それはえらいことやね、
えらいことになって、はい、エロいことになってるみたいですけどね、非常にそこも楽しみですしね、そしてアナログボックスも、もちろん最後に流させていただきます、うん、もうどうですかね、今年ね、うん、特にあのアナログボックス今までやってきた中で、
はい、
割と、ベーシストが、本来のベーシストである友成がですね、うん、若干都合悪い時にですね、はい、ゲストのベーシスト、文雄くんなんかにお願いしてやらさせてもらったりとかね、うん、まあ、そういうライブもいろいろある中で、まあ、最後の締めにね、うん、本人頑張って登場しますんでね、
オリジナルメンバーで、
ね、オリジナルメンバーで久々のオリジナルメンバー揃い組でございますので、ね、うん、かなり気合い入っております、もうリハーサルもね、
うん、
この間それこそね久しぶりのリハーサルをやりましたけれども、オリジナルメンバーで、
うん、
もう結構ね、なんていうんですかね、スタジオですでに楽しい状態に我々になっております、ね、うん、そして、まあ、今まで、この4年5年やっていなかった曲も、うん、ライブの中に、なんていうんですかね、選曲しておりますんでね、うん、こちらの方も楽しみにしていただきたいなと思いますんでね、はい、ぜひとも皆さん12月の27日土曜日は大人の日に遊びに来ていただきたいと思います、はい、というわけで、次の曲はアナログボックスから聴いていただきます、情欲、
飾りでも
聴いていただいてます曲は私のバンドアナログボックスから、はい、ね、うん、名曲でございます、
名曲
ね、情欲でございますけれどもね、はい、非常に今年はこの曲も、はい、至るところでアナログボックスから離れたところでも、うん、割と歌わせてもらう機会が多くてですね、はい、もう皆さんにも聴いていただくことが多かったわけですけれどもね、うん、はい、非常に気に入っている曲でございます、まあ、もちろんライブでもこの曲はバッチリとやらさせていただきます、はい、
なるほどね、
ね、今週、チキンソウルの方でライブ、
ね、急遽決まったんですけどね、はい、まあ、この放送局からはほど近い方ですかね、
そうですね、
近江八幡市のですね、周遊館、
周遊館酒の遊ぶ館ですね、
そうですね、はい、サケデリックスペースというわけ
です、ね、あ、そうなんですか、
まあ、酒蔵をね、はいはい、改造して出来上がってるギャラリーなんですけども、ね、そこでですね、はい、ライブやらさせてもらいます、はい、土曜日の20日ですね、はい、夜の6時半から入場 OK になってます、うん、7時から、はい、夜の7時からスタートということで、私の方は2番目の方でさせてもらいますけども、はい、今回はアンプラグド、
アンプラグド、
エレキなんですけどアンプラグド、PA 通さず生音で、
生音で、
ガツンとやらさせてもらいますけども、はいはい、まあ、大人の日の前哨戦というか、
そうですね、
やらさせてもらいます、
ね、もう1週間前ですからね、うん、
はい、まあ、なかなか面白い夜になると思います。
そうですね、うん、あの週間ですけど、まあ、その名の通りあの、はい、お酒を飲んで楽しんでいただけるスペースになってますんで ね、はい、ね、私正直言いますと行ったことがないんですけど、一度行ってみたいんですよ。
いいですよ。
そうですよね、うん、そしてあの今までそれこそ、どうですか、あの中井戸礼一さんであるとか ね、うん、ライブに来られてる場所ですんで ね、今度花田博之さんなんかももうやられたんかな、
まだこれからですね、
これからですか、はい、やられるんですよね、うん、もうルース、元ルースターズのボーカルでございますけど、私大好きでございますからね、うん、ぜひともまあ機会があれば見たいなと思うんですけれどもね、12月の20日次の土曜日になってますね、近江八幡は主遊館でチキンソウルのライブ、うん、夜ですね、はい、もう、まあ、もちろんお酒を飲まれない方も十分楽しんでいただけるイベントになってますのでね、
まあ、できればお酒は、はい、あの日本酒が酒蔵ですから、
なるほど、
日本酒限り飲み放題、
おお、なるほど、
おかわり自由になってます、
おかわり自由、うん、あ、それは素敵ですね、
なかなかいいですよ、
なるほど、
僕お客でいたことあるんですけどね、
あ、いいですね、
いい感じになりますね、
いい感じになりますね、ぜひともウコンを飲んで、ね、
そうですね、
トライしたいところでございますけれどもね、はい、というわけで12月20日、うん、遊びに来ていただきたいと思います、うん、そしてね、先ほども言いました12月27日、はい、大人の日、もう本当に何度も言ってしつこくて申し訳ないんですけれどもね、うん、やはり皆さんに本当に来ていただいて、うん、あの大人の日独特の雰囲気というのをね、皆さんにも感じ取っていただきたいな、
まずはね、
もうそしてやはり、ミュージシャンを含め、はい、お客さんも、全て、ハックルベリーのスタッフも含めですね、うん、みんなの忘年会と称しておりますんでね裏のタイトルは忘年会になっておりますんで ね、もう十分今年1年ね、はい、本当に、お疲れ様ということで、うん、そういうライブになってますんで、ぜひとも12月27日、はい、大人の日、大塚方ハックルベリーに遊びに来ていただきたいと思います、はい、というわけでね、本当にこれからまた暗くなってきて寒くなってきておりますんでね、はい、 暖かくして寝ていただいてね、うん、本当に風邪なんかひかないように、もうね、こう年末に風邪ひくと、こう忙しい時にね、皆さんも大変なことになりますから ね、うん、お体の方気をつけていただきたいなと思います。はい、それでは、今日もチキンソウル、今井力と、はい、そして天の声、サイモンさん、そして私、はじめでお送りしました。また来週も7時からですね、火曜日7時から 81.5、はじめの勝手に仕上がれでお会いしたいと思います。それでは皆さん、おおきに、さよなら。
チキンソウルの勝手にソウル
ました。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。チキンソウルの勝手にされました今井力でございますと、先週というかね、ですよね、先週ですね、ライブしましてね、東京から高田英二さん来ていただきまして、滋賀からは、空のお二人とね、前山祐希くんとソウルワープですね、それと、アキラとチキンソウルという感じで、結構まあ長丁場やったんですけれども、ライブさせていただきましてね、結構頑張ったんですよ。頑張ったおかげでね、僕のギター潰れちゃいましてね、びっくりしましたよ。最後の曲ジャーンと終わったらね、ギター、エレキギター知っておられる方は分かると思うんですけども、ボリュームのね、回すノブがあるんですけどね、それを支えてるまた鉄板があるんですけど、それが外れましてね、プルプルプルプルになってましてね、もうあれまーってね、とりあえず最後の曲でジャーンで終わったんでなんとかなったんですけどもね、その後に高田英二さんとねセッションすることになってまして、いざステージ上にね上がろうと思うとまだブラブラの状態やったので、とりあえずガムテープで止めまして、これできるだろうということで、ステージ上がったんですけどもですね、だんだん音がね、シュンシュンシュンシュンシュンシュンって音がだんだんちっちゃくなるんですよね。で、曲の後半でソロをね、弾かせていただくような感じになったんですが、その時にはもうすでに音が出ないような状態になってましてね、なんかブラブラしてるうちに配線がちぎれてちぎれて、最後には音が出なくなったという状態になったようですね。もう、えらいことになりましてね。ただまあ今週、まあ、周遊館の方でライブやるわけですけども、僕のね、ギターというともういつも白のテレキャスターというのをいつも、まあ、定番使わせてもらったんですけども、急遽、日曜日にですね、京都まで出向きまして、僕の知ってるギターのね、もう長いお付き合いですね、高校の時から付き合ってますからね、もう結構長いんですけども、イーストビレッジギターというところに、もうそこしかね僕頼るとこないですけどね、そこに持ち込みましてね、直していただこうと思ったんですが、またそこがよく流行ってましてね、順番待ちになりましてね、ギターだけ置いて帰りました。うん、今日か明日ぐらいには着くと思うんですけどもね、これ着かないと着かないでね、これまた大変ですよ。これ今日リハあるんですけど、違うギターで行くんですけどもね、またね、ギター変わるとね、ちょっと気分が変わるんですね。フレーズとかも変わってきますんで、まあ、できるだけ早く戻ってきてほしいなと思ってますね。どうでしょうね、その、アナログボックスのはじめさん。
はい。
ギターなんか変わると気持ちも変わりますかね。
そうですね。まあ、もちろん変わりますよ。うん、
変わります。
まあ、ね、マムジのギターをよくご存知の方にしかわからない話になるんですけれども、はい、やはり音が変わりますから、はあ、僕なんか、アナログボックスでは常にリッケンバッカー、
リッケンバッカー
330でございますんでね、使ってますし、まあ割とジャリッとした、
うん、
言うんですかね、雑な音と言いますか、
ワイルドじゃないよね、
雑な音ですよ。 ね、でも、まあ、この間の、ライブ、うん、11月に行ったイベントでね、はい、久々にあのレスポールを、
あ、そうやね、
私あの家の押し入れから出してきましてね、はい、使って、うん、これがまた非常に、いい音を出してましたんで、ね、今回大人の日もそれでいこうかななんてちょっと思ってますけれどもね、まあ、ギターからでやはり違いますね、
うん、
まあ、そして何より、もちろんご存知の方なら分かっていただけると思うんですが、リッケンバッカーからレスポールに持ち帰るとまず重い、
うん、重いね確かにね、
肩が痛い、
まあ、どうやろう8割型の人はね、レスポールを弾かないの要因の一つがね、
重いから、
重いからやめる人が多いですから ね、
ね
長丁場はきつい
きついですね、うん、まあでも基本的にはまあ僕はボーカリストなので、
ボーカリストですからね、
基本的にね、ギタリストではないのでまあそんなにそれによって何が変わるっていう気分ぐらいのことでございます、うん、ね、音色もまあレスポール使って、うん、リケンバッカー使ってそんなに大きな音色と言いますかね、うん、
はい、
根本は似てるとは思うんですけども、うん、まあね、やっぱりでもね、まあまあそんなに僕はそんなにそんなにっていうことにしときましょうかね、
うん、でもまあね、今度の27日どっちを持ってくるかなっていうのも ね、 そうですね、それはそれでね、
そうですね、まだ他にもストラドキャスターとテレキャスターがございますんで、ね、
結構あなたいっぱい持ってるね、
ストラトが2本あります、はい、フェンダーが、ね、フェンダー2本ありますしね、うん、そしてレスポールももう1本ありますし、ね、ですので、まあ、何を持ってくるか、ひょっとしたら持ってこないかもしれない、
ボーカリストに
宣伝するの、歌のみという、
司会もするやろ、ね、
司会しないです司会はやらないそれはもうどうかわかりませんよ、アコースティックギターかもしれませんし、
ね、ああまあね、火のついたね、
火のついた、そうそう、燃えたやつです
けど、ね、燃えたやつけどね、
まあまあまだはっきりしません、ね、そしてね、例年、まあ、大人の日はね、
はい、
アナログボックス、コスプレといいますか、
うん、
いろんな衣装を揃えたりするんですがね、
は
い、
今週は
今回はね、どうしようかなと思ってましてね
とんでもないやつ、
いやいやいやいや、まだね、
ロフトで買うかな、
ああ、その系ですか
まだ今パーティーグッズはなんぼでも売ってるからね、
今特に売ってるでしょうね、
そう、
忘年会シーズンですから ねまあまあ、今検討中でございます、
タスキかけてね宴会部長とかやってほしいね、まず
今日の主役とかねいろいろありますね、いや、まあまあ、ちょっとまだ検討中でございます。
検討中ですね。
うん、ですけれども。
まあ、衣装といえばね、はい、今度ね、大人の日で一緒にするね、
はい、
赤目のホセさんっていうギタリストがね、はい、まあ、身なりはね、はい、もろ、なんていうんですか、地味変張りのカラーリングですよ。
サイケデリックな。
そう、真っ赤になんかペインティングされたようなパンツ履いて、なんかね、シャツもね、キラキラ光ってたりね、フリフリがついてたりとかね、
アフロヘアではないんです
か？アフロではないね。ただ、ロングヘア。
ロングヘア。
うん。で、テンガローハットのパターンのね。
ああ、なるほど。
それもちょっといろんなインレイっていうかね、はいはい、こうキラキラするやつついてましてね。
かなりインパクトのある方なん
ですね。そう、インパクトあるよ。
そうですね。
うん。
まあ、各言う私も昔はそうでしたけどもね、そういう感じでしたよ。
各言うホセさん、もう50超えてますけど
ね。私は20代前半まででやめました、そういう。
今度やってみる、今度。
いや、もう似合わないですね。そしてその頃の服が、まずもうサイズが合わないですから。
サイズがね。
位置から買わないといけないですね。
なるほどね。ユミカウルじゃないもんね。
体型変わらないわけにはいかないですからね。まあ、一応残ってはいるんですよ。
あ、衣装は？
当時の、だから二十歳前後とか、人事代前半に着てた、はい、派手派手な、うん、服は残ってますよ。オレンジ色のパンタロンとか。
挑戦しよう。
いや、もう入らないです。
入らない。
間違いなく入らないです。
いや、はつけとくだけでもいいや。
ああ、マントみたいに。あ、前に。
前にね。
あ、
はつけて、後ろ裸とか。
ああ、嫌ですね。お客さんから怒られますからね、それは。やめときましょう。
ペタッと貼っといて。
まあまあね、本当にもう僕も派手でしたからね、うん、そういう意味では、まあね、かなり衣装は、うん、最初だからおそらくチカラさんが最初に僕を目撃したライブなんかは非常に、はい、
非常にね、
はい、あの頃はもう衣装というとね、僕は男のくせにジャニス・ジョプリンとかあの辺のステージで着てらっしゃる感じを、はい、うん、70年代フラワームーブメントと言われた感じのね、
うん、サイケデリック
な、ね、そういう衣装を意識していつも着てましたからね、うん、もうかなり派手でございます、うん、でも今はね、
はい、
もうほとんど黒ですから僕は
まあね、今回のね、コスプレも楽しみにして。
いやいやいや
いや。何来るか分からへんやろ、でも。
そうですね。ね、何もしないかもしれない。
あ、何も着ないとか。
それはね、
ちょっと。なんか、ウイスキーの宣伝みたいね。何も足さない。何も聞かないみたいな。
何も着ない。それは、後ろに手が回ってしまいますのでね、ダメですよ。
ね、まあまあそんなライブもね、はい、お酒も用意したりして、ね、
そうですね、うん、今回はね、日本酒と
日本酒、ね、
ワインを、はい、用意してますんで、ね、これは楽しみですよ、ね、我々ももうこれは楽しみ、
まあ、終わった後はね完全なる宴会になります、
ね、忘年会になりますからね、
うん、はい、
そう、お、メールがね、まあ、この時間にメール来るっていうのは
も
う
これ狙いですかね、
珍しいですね。これすごいですよ、
はい、
これちょっと読んでください、はい、この勝手にされましたの時にメールが来るという
びっくりしますね、これね、はい、ラジオネームリンさんからいただきました、
ありがとうございます、
チカラさん、はじめさん、サイモンさん、こんばんは、
こんばんは、
こんばん、前半に間に合わなかったので後半に失礼させていただきます。ね、今日は、19時半頃から聞かせていただきました、半分ぐらい聞いてい
ただきました、聞いていただきました、
この番組が聞ける日は私にとってちょっぴり余裕のある日なのです、ウォウォウみたいな感じ、寒いですので皆さんお風邪などひかないように気をつけましょうね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ね、
ね、
勝手にされましたにメールが来ました ね、
ね、
どしどし欲しいですね、
まずはね
皆さんのメールをね、うん、はい、いただきたいですけれども ね、
ですね、
はい、というわけです
ね、一応言っておきましょうか、はい、99@85.fm いう感じで、ね、
普通に言ったらいいんですよ、別にね。ドット FM とか言わんでもいいんです。
お昼ご飯まだやねみたいな感じで。ポケモン、
あ、まあね、これダメですね。後でカットしておいてくださいね。ピー入れておきましょうね。
ね、まあ、
ありますけどね。しかしね、
うん、
びっくりしますよ。
は、
来週、
うん、
ですから12月の23日の放送で、
はい、
一応年内、
今年終わりですもんね。
最後ですんでね。うん、
はい、
30日はね、ちょっと年末、ライブ、ラジオの放送の方ないんで、うん、
ないです。
でも
う
次回が、
うん、
今年に行くの最後ですからね。
そうですね、
もう早いものでございます。
そうです、
もういよいよ年末ですよ。
年末ね、掃除しましょうね、まずね。
そうですね。これ私も引っ越したとこですんでね。
まだね、
まだでも掃除やっぱピカピカにしないとね、
ね、
いけないんでしょうね、うん、やっぱり。
そうです。
はい、
台所きれいにしよう。いう感じでですね、
はい、
皆さんお忙しい中とは思いますが、来週もまた、楽しい放送頑張っていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。それではアナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
サイモンさんとチキンソウの今井チカラでお送りしました。それではお気に、さよなら。